今回のテーマ作品は、シンシンです。では、このまま、あらすじの方、僕の方で読ませていただきます。米ニューヨークで、最も厳重なセキュリティが施された、シンシン刑務所で行われている、週刊誌構成プログラムの舞台演劇を題材に、無実の罪で収監された男と、週刊誌たちとの友情を描いた実話を映画化。主演を、ラスティン、ワシントンのあの日を作った男で、アカデミー賞にノミネートされたコールマン・ドミンゴが務めた。無実の罪で収監された男、ディヴァイン・ジーは、刑務所内構成プログラムである舞台演劇のグループに所属し、収監者仲間たちと日々演劇に取り込むことで、わずかながらの生きる希望を見出していた。そんなある日、刑務所で一番の悪人として恐れられている男、通称ディヴァイン・アイこと、クラレンス・マクリンが演劇グループに参加することに。そんな中で演劇グループは次の公演に向けた新たな演目の準備に取り掛かるが、主人公ディヴァイン・ジーを演じたコールマン・ドミンゴは第97回アカデミー賞主演男優賞にノミネートされ、ラスティン・ワシントンのあの日を作った男に続いて2度目の主演男優賞ノミネートを果たした。その他のキャストには、シンシン刑務所の元収監者で舞台演劇プログラムの卒業生及び関係者である俳優たちが多数参加している。監督はザ・ボーダーライン、合衆国国境警備隊などの作品を手掛けてきたグレッグ・クエダー。はい。というわけで、ここからは、ネタバレありで話していきたいかなと思いますので、まだご覧になられてない方はご注意ください。ということで。では、触りの感想の方をちょっと言っていきたいかなと思うんですけども。
はいはい。
では、おいさん。感想いかがでしたか？
そうですね。なんか、正直予告のあらすじだけ見てると、なんていうかな。結構ディヴァイン G の物語なのかなっていうイメージを持って映画見始めたんですけど、その映画見てて思ったのは、いや、これはむしろドキュメンタリーだなというか、
うん、うん。
うん。まあなんなら、なんて言うんでしょうね。その、ちょっと浜口竜介のハッピーアワー的なと言ってもいいような、演じるとは何なのかっていう、そういう結構、真に迫った哲学を描いてる話だなっていう、ふうに自分は思いました。まあ、まさにね、この映画って、その、当事者キャスティングって言い方でいいんですかね、もうね。
まあもう、本人みたいな、本人役みたいなの出てたりするので、まあもうほぼそう言ってもいいんじゃないかなと思いますけど。
ですよね。で、まあ、まさに、彼ら自身がその演劇、このプログラムに実際に参加されていた人たちが本人役としてそのプログラムを演じるというか、プログラムもあざる物語を演じるっていう。
はい。
なんかこう、二重構造っていうぐらいな、結構、なんだろうな。その場の役者が、で、役者の中に起こっている、あるいは起こっていたことを、そのもう一度再現してみせる、あるいは演じてみせるみたいな話。になっていて、まあ、特に、あれですね、G と、その、こう、バディにだんだんなっていく、その、
はい、
マクリーン。
はい。
彼が、ちょっとね、すごい、じゃないですか。
そうですね。うんうんうん。
コールマン・ドミンゴと全然タメ張れるんだが、ぐらいの、レベルまで、まあ、徐々にこうなっていくというか、
うん。
なんか、本当に、その、素人とクロートの間って何なんだろうというか。
うん。
うん。まあ、てか、演じるって結局何なんだろうっていうところまで行くんですけど。
うんうんうん。
うん。なんかもう、それを経て人間は真に変われるのだろうかみたいなことも考えるし。
うんうんうん。
その、途中から弱さを出していく話になっていくじゃないですか。弱さを打ち明けるっていう。はい、で、弱さを打ち明けるための演劇なんだっていう話。うんうん、で、しかもそれが、それの功罪も描いてるのがこの映画すごいなと思っていて。
うんうんうん。
要は弱さを打ち明けられることは、その仲間として強く繋がれることでもあるんだけど、まさに G が途中、中盤以降落ちるように、人に、その弱さゆえに人を傷つけることもあるっていう。
うんうんうん。
なんかその両方を、その生々しく描いてみせるっていうことにも成功していて、なんかただただ、弱さを見せて何かを開示することがいいことだけだよというふうには描いてない。綺麗事としては描いてない。おそらくそれは実際起こったことのある程度こう脚本に落とし込んだ 部分でもあるんだろうしっていうところも読み取れるし、うんうん、なんかそういう意味で、全然多分多くを語ってない映画だと思うんですよ。結構、こっちでなんとなくそうなんだろうなって組むところが多い映画なんだけど、うん、振り返ってみれば振り返ってみるほど、なんか今すごいもの見たんじゃないかっていう、なんかそんな興奮を覚えながら劇場を後にした。結構、僕は結構楽しい映画体験だったなって思ってます。はい。
はい。では、僕の感想なんですけど、
うんうん、
僕も、なんというか、思ってた映画と全然違った
ん
ですけど、うん、いい意味ですごい裏切られたなってい
う
感じでしたね、印象としては。うん、もう、こういう映画っててっきり、僕は、彼らが、こう、演技の練習をしてって、
うん、
彼らの演技を見て、わーってなって終わる、みたいな映画を想像してたんですけど。
わかります、わかります。
劇見せないのよね、っていうとかも。そう。その、彼らがその演劇に向かうまでの過程しか映してなくって。
うんうんうん。
で、だからすごい、でも劇中、すごい、しきりにプロセスこそ重要であるみたいな話を、延々と繰り返してたじゃないですか。
そうですね。うんうん、
だから本当に映画自体もすごいそういう映画だったなっていうふうに思っていて。
うん、
で、まあ、その、人として何かその、成長というかその、社会復帰とか更生とかを目指していく中で、まあ、そうやってどうやってやっていくかっていうその、結果じゃなくて過程、
うん、
そこに至るまでの過程っていうのを丁寧に描く。そうやってなんか変わろうとしているみたいな。
うんうんうん、
すごい、それが、なかなかうまくいかないことも多くある中、それでもなんとか、その、より良い人生だったりとか自分っていうのを手に入れたいというか、
うんうんうん、
っていう人たちの、なんかその、なんというかその、うん、過程というか、その、取り組み方みたいなのを、すごい丁寧にそこに、そこしか注目してないっていうところが、まず素晴らしいなって僕はすごい思いましたね。本当に背景とか全くほとんど語られないので。
そうなんですよね。
そう。そこじゃなくて、まず、その人がどうだったからどうとか、
うん、
その人がじゃあ結果どうなるのかではなくって、今そこで、今自分を変えようとしている構成とか、何かしらこう、一からの再生を果たそうとしているという過程そのものがやっぱり素晴らしいことであり、そこになんかその、いろいろ測れないものっていうのがたくさん詰まってるよなっていうのを、めちゃくちゃこう感じさせてくれるみたいな。
うんうんうんうん、
映画になってて、それ本当重要だなっていうのをちょっと改めて見ながら思ったっていうのはすごいありましたね。はい。
そうなんですよね。うん、じゃあもうちょっと若干本編入りながら。
もうそうですね。まあ、はい、もうこのまま入ってもいいかなと思うんで、本編入っちゃいますけど、はい。
まあ、この映画に僕すごい似てるドキュメンタリー映画を見たって話を多分オープニングで少ししてて、プリズンサークルって映画を見ましたって話を、
ああ、ちょっと、そうですね。お話されてましたよね。ちょっと思い出してました。やっぱ。
そうなん
ですよ。取り組み多分似てるんだろうなっていう、なんとなくみたいな。
多分アプローチは、なんかより内省的なんですよ。多分、プリズンサークルの方が。
はい、はい。
まあ、日本の試みっていうところもあるし、その、自分の罪に向き合う、より向き合わざるを得ないところが、プリズンサークルの、うんうん、設定上というか、プログラム上、あるんですけど、
うんうんうんうん、
なんていうか、ちょっとプリズンサークル似てるな、てか思い出したシーン、関連したシーンがあって、
はい、
プリズンサークルでロールプレイをするっていう場面があるんですよね。
はい。はい。
で、まあ、最初その、ある人が、その物を盗むっていうことを結構まあ、強盗みたいな、強盗じゃないな。物を盗むことの常習犯で、盗むことに罪、うん、性がわからないっていう風な話をしてる人が出てくるんですよ、はいはい。その、いや、例えば自分は自転車を取られたけど、てか取られたから取ったのであって、そうやって世界を回ってるじゃないかと。
うんうんうんうん、
自分にとって世界とはそういうものだから、取られた側がなんかそんな風になることが全然理解ができないみたいなことを言うっていう場面があって、
うんうん
うん、あそこだったかな？その人じゃなかったかもしれない。でも、なんかその中でロールプレイをしてみましょうっていうところで、その、
うん。
あ、違うかな。人を殺人しちゃった人かもしれないけど、でもその罪を犯した人が、その罪を犯してしまって、その傷ついてる人たちを演じる同じ受刑者の、
はいはいはい。
人たちと、こう、まあ、役を演じてみながら、自分がなぜ悪かったのかを回想する、うん、その、
はぁ。
自分は自分として演じていて、で、目の前には、例えば、まあ、自分が殺害してしまった人のお父さん、お母さん、親演じてる人がいたりとか。
うんうんうん、
で、その人と対話を、その、まあ、もちろんそれを同じく受刑者同士なんですけどね。
うんうんうん、
役を演じることで、自分の中の思ってなかったというか、至ってなかったところからポロって言葉が出るみたいな、瞬間を映してる場面っていうのがあって、
はい。
その罪性を感じてなかった人が、なぜ悪いのかみたいなことを、その言葉とか論理を超えたところで理解するみたいな。
ああ、なるほど。潜在的な感覚で出ちゃってるっていうのに気づかされちゃうってことですね。
そうなん、そうなん、そうなん。ただ、そこが役を演じることで、そこにたどり着けるっていうのがやっぱ面白いんですよね、その、プリズンサークルにおいて。
うんうん
うん、で、心身も、まあ、彼らは、より自分らしい役っていう風には至ってないんだけど、でもどこが自分は重ねてるじゃないですか、うん、その、演じる中に。
そうですね。うん。
まあ、特にマク、あの、ディヴァイン・アイコとマクリーンは本当にそうじゃないですか。
うんうんうん。そうですね。
なんか、そこはすごい、あの、重ねてしまって、いながら見たし、多分本人もそういう風な意識を持ちながら演じてたんだろうなっていう。
うんうんうん。そうですね。うん、なんか、別に自分に向けて発せられたものじゃないんだけど、これ自分のことじゃねって思うみたいなのはあるじゃないですか。
ありますよね。
映画とか我々見てても、
うん、
音楽聴いててこれ自分のことじゃんみたいな、うん、みたいなのとちょっと近いかなと思ってて。
うんうんうん。
なんか、何の気なしに多分やってたと思うんですよ。演技とかも。
うん、
演技というか、その、どんな役やりたいですかってオーディションやってて、なんか、うん、まあ、で、その、ディヴァイン・アイこと、マクリンに関しても、うん、まあ、なんか、笑かすの苦手だからよ、みたいな。
まあ、
ところから、まあ、マク、あの、リア王か。リア王でしたよね。違ったっけ？
ハムレット？
あ、ハムレットか。ハムレットでしたね。失礼しました。そう。まあ、もう、重苦しい、その、笑いなしの、まあ、重苦しい、こう、役の方を選んでっていうわけですけど。うんうんうん、でもそこ、もうほんとそんな感じで選んだものがめちゃくちゃ刺さって、
うん、
めちゃくちゃその自分の今の人生のことと考えて重ねてしまってしまうっていうのは、やっぱり本当にもう偶然だろうし、
うん、
だから本当にちょっと、それがうまくね、いかない時も全然の方がたくさんあるとは思うんですけど、
うんうんうん、
そこが。ぴったり自分のことじゃんって思うことって。そんなないのかもしれないですけど、でも刺さった時の、その一回はめちゃくちゃでかいなってやっぱ思いますか、
うん、で、やっぱ思うのは、その、僕らは例えば映画を見たり音楽を聴いたりするのと、
うん、
演じたり、あるいは歌だったら歌ってみたりもあるかもしれないですけど、
うんうん、
その身体を通して初めてたどり着ける場所があるだろうなっていうのは見てて思ったことではあって。
うん、ああ、そうですね、確かに。
まあ、それこそなんか多分歌の話は2回ぐらい前の回で若干してる気がしたんですけど。
そうそうですね、うん、まあまあまあ。
でもなんか、シンシンはまさにその役を演じること。
うん。
てかまあ、セリフを覚えて言って、で、さらにそこにこう演技をつけていくっていう。
うん。
その過程で、本当に身体的な理解が得られるっていうところって、僕ら役者やったことないから分かんないんですけど。
うん。そうですね。
そう。ちょっと羨ましいんですよね。
そうですよね。なんか自分への染み込ませ方がやっぱり、ね、僕ら、まあ、違うとね、なんか言い切っていいか分からないですけど、まあ、うん、違うやり方で染み込ませていっているっていうのはやっぱありますよね。なんか僕らは映画見て、これ喋ることだったりするかもしれないし、彼らにとってはすごく役を通して演技の中で見つけていったりっていうのがあったりとかっていう。うん、うんうん。
いやそうっすね。だから、演じてる最中、どういう風な心境になっていくんだろうとか。
うん。
てか、演劇において役者が役を演じるときって、まあ、例えば自分が自分に当て書きされていてもいなくても、
うん。
どんな気持ちで演じてるんだろうっていう。
ああ、なんかね、もう完全に切り分けてる人と、
うん、
結構、その、演じてる以外の世界でも結構そこに近いようなところに身を置くような人もいるじゃないですか、なんか中には。なんかそこがある、役が抜けないみたいな。
うんうんうん、
役が抜けないような状況を作る人もやっぱいるし、
うん、
なんかそこって結構不思議なバランスですよね。なんか人によってそこは変わるよなと思うんですけど。
そうなんですよ。で、多分僕らは、まあ、喋るっての別にセリフがあって誰かにこう強いられてというか、こういうセリフを言ってねって言って喋ってるわけじゃないじゃないですか。
そうそうですね。うん。
脚本を喋ってるわけじゃないというか。
うん。
そこは、だから脚本を任せたときに、要は言葉を他者に委ねたときに、
うん。
自分の、なんていうかな、その空いた部分というか空いたリソースの部分でどういう風に変わるんだろうな、みたいなことは、
ああ。
なんか思って、要は、まさに浜口さんのメソッドですけど、
うんうん
う
ん、
もうセリフをテキストを染み込ませれば、染み込ませた先には、逆にその、セリフ用に集中せずに、セリフの言い方とか、その表現に集中せずに、うん、自分の身体が素直にそこにこう落ちていくような形になるっていう、ふ
う
によく書かれてるじゃないですか。
うん、そうですね、
うん。で、実際そういうふうな映画を撮られているわけだし、
うん、
なんか、それをやった先に、自分の身体がどうなるんだろうっていう。
なんか別の何かが乗り移るんですかね、そこにみたいな感覚になんかなりそうですけどね。なんだろう。でも演じるときってでもなんか、どこか切り替えてるような気もするんだよな、なんか。
あー、なるほど。
なんかその、なんだろうな。例えば、まあ、これ例として正しいかわかんないですけど、
うん、
補助輪なし自転車乗れるようになってるのも、
うんうんうん、
なんかそれに近いような感じするんですよね。もう、
あ、
乗れなかった時のこと逆に思い出せないけど、
うんうんうん、
もう条件反射的にもうなんかなってるみたいな。
なるほど。うん。
ような感覚になってるのかなぁと思うんだよなぁとはちょっと思ったりしたんですけど。
だから別にこう切り替わろうとしてなく切り替わってるというか。
うん、そうそうそう。めっちゃそこにこう、きっぱりラインが引ける。っていうものでもないのかなとは思って、もうほぼ無意識感覚みたいになってて。
ああ、なるほどな。
で、それがある種自分の内面を構成するものにもなっているとも言えるし、なってないとも言えるみたいな。
うんうんうんうんうん。
っていう感覚なのかなっていうのはちょっと話聞いてて思いましたけど。
なるほど、なるほど。いや、だから本作すごいどうしてるんだろうって思うのが、さっきのあの、マクリーンはじめ、まあ、コルモン・ドミンゴが演じてる役と、まあ、一部役者さんがいらっしゃいますけど、
はい。
そこ以外ってみんな本人役を本人として演じるわけじゃないですか。
そうですね、そうですね。
でも、本人役なわけですよね。
はい。役ですね。はい、
そうなんですよ。それって、どのバランスで演じればいいんだろうっていう。
な
んか。てか、演じてるんだろうっていう。
そうですね。多分、考えてるんだろうなと思うんだけどな。なんか、その、ほぼ本人が本人役やってるっていう意味では、僕、うん、イーストウッドのあれを思い出しましたけど。はい、
あの、パリ行きですよね。
パリ行き。
うん。
15時17分パリ行きでしたっ
け、はい、はいはいはい。
時間のやつをちょっと忘れちゃったんですけど、うん、まあ、あるじゃないですか。
ありますね。
本人が本人、本人が起こったことを、まあ、実際にやるみたいな。
うんうんうんうん、うん。
あったじゃないですか。あれとか、もう、なんか、見てるこっちは、なんかすごい何も考えてなさそうだなって感じで見えたんですけど、正直。けど、映画として作るってなったら、やっぱそれの指示はいるじゃないですか、みたいな。
うん。
なんかそこが、でもどうなんだろうな、イーストウッドだから、まあ普通にやっちゃってとか言って、そのまま撮ってそうな気もするんですけど、わかんないですけど。うん。うん、でも今回のシンシンに関しては多分めちゃくちゃその、もうそれこそ本当、役を演じるっていう行為をやっぱ普通にやってきた人たちだから、
うんうんうん、
だからやっぱりちょっとその前提でじゃあ自分という役をやってくださいっていうのを多分それぞれが考えてやってそうだな、
あー、なるほどね、
方向性で作ってるような気はすごいしました。
うんうん、うん、
もう印象ですけど、うん、
そうなんだよな。だからもちろん演技の上手い下手って正直その母語じゃないからあまりしっかりは掴み取れないんですけど、
うん、
まあでも自然じゃないですか、少なくとも。
そうですよね、少なくとも。
うん、だから本当、だけドキュメンタリーを見てるようだっていう話をしたんですけど、うん、まあそこを見えちゃってもおかしくないぐらいの。
うん。そうですよね。確かにな。いや、なんかちょっと僕もなんか演技じゃないですけど、
うん、
なんか、その自分の勤めてる会社で、そのなんか会社のなんか紹介みたいな VTR みたいなのを撮りますみたいな。
はいはいはいはいはい。
あって、で、そこでなんかお昼休みの風景みたいな感じで、うん、こう、なんか実際に喋ってみたいな、 こう、普段通りの感じで、こう、昼休みこうみんなで集まって喋って、何気ない談笑してみたいなシーンを撮って、で、そこの、ま、で、ただセリフがちゃんと決まってるみたいな。
あ、へえ。
感じではあって、まあ、一応脚本というか、かセリフがこう、この人この言ってみたいなのが決まってるみたいなものを撮ったことがあるんですけど、でそこで喋ってる時って、やっぱ、めっちゃ、俺自然じゃないよな、みたいになるわけですよね。
はいはいはいはいはい。
めっちゃ不自然じゃん、みたいな。
うんうん。
やっぱなるっていうのはあって、なんか本当にこれ、そう、一回目撮って、で、なんか別日にやり直しさせられたぐらいには多分ダメだったんだと思うんですけど。
おぉ、不自然だったんですね、それは。
多分ね、そう、不自然で、そう。で確かに言われてみれば、めっちゃ硬いな、みたいな人もいるわけですよ、その中で。
まあね、うんうんうん。
硬いなっていうのもいるし、僕はもう言われなかったんですけど、それは逆になんか、うん、もうむしろなんかめっちゃ自然でしたねって、あ、本当っすかみたいな、なんかもうお世辞だと思うんですけど、
うんうん、
でも人もいるから、やっぱまずそこでこうカメラの前に立って、じゃあ自分を演じてくださいじゃないですけど、
うん、
普段通りにやってくださいみたいなのって、多分めちゃくちゃ意識しないとできない
、
っていうのはめちゃくちゃ思いましたし、でやっぱ。ちょっとセリフも、やっぱちょっと変えた方がいいんですよね、その時。
ああ、なるほど、なるほど。
自分の言う感じで言った方がいいなって思って、そう言ったら結構やっぱ自然になるなとか。
ああ、
こう、とがきっぽく変え、とがきの意味は変えてない、変えずにちょっと、言い回しだけちょっと、なんというか言いやすいようにしとくと、まあなんか、通るみたいなとかはあったりとか。いろいろなんか工夫がいるなっていうのをちょっと思ったのを、ちょっと今話を聞いてて思い出したんですけど。
なるほどな。あれですね、だから、もちろん、アンチってわけじゃないけど、浜口ですから逆ですね。テキストを信じないというか。
そうですね。それはね。まあまあ、まあそれがいいか悪いかのね、方向性別にあれですけど。
うん、まあ、それこそ浜口さんもね、その読み合わせしながら変えていくって言ってましたからね。
そうそう。だから、そうやってこう、それ用にちゃんとこう、なんというか、整形し直して、それを体に染み込ませてくださいっていうことだと思うんですけど、
結局、うんうんうん。だから結局、やっぱり言葉っていうところにある以上、その飲み込みづらいというか、言ったところで引っかかるものみたいなものは、多分引っかかっちゃうから変えなきゃいけないし、それどう変えるかはその役者側にかかってるっていう。う
ん、そうそうそう。だから、僕あんまりまあその今回の心身を見ててよくわかることではないんですけど、例えばなんか、鉛とか絶対、うんうんうんあるじゃないですか。
ありますね。
きっと。その人の、まあ、生まれとか、なんかこういう、遍歴とかでこういう喋り方になってるみたいなのが、うんうんうん、まあ多分皆さんあると思うので、で、多分それ通りに話した方が絶対いいわけですよね。
うんうんうんうん、うん、うん。
っていうのを多分、きっと多分されてるだろうし、
うん。
うん、多分、まあもちろん、脚本でとがきみたいな感じで、セリフあるんだろうけど、多分そこをどう言いますかっていうのだけでも、すごい自分らしさっていうのがすごい関わってくるよな、というのは。思ったりしますよね。うん、
確かにハムレットの演技が最初まくりめちゃくちゃ不自然、
ね。そうそう
ですよね。
そう。あれみたいな感じになりますよね、
うん。まずセリフを覚えるのに必死だし。
そうそうそう。
で、言えたと思っても全然それじゃあ、なんか、ハムレットっぽくないって言って。
うん。そう。
お前は王なんだと。この舞台を全てを仕切ってる人間だと思ってこいって言った時に、うん、マクリーンが自分なりにギャングのボスだって思う、思ってみるっていう。
その後の演技めちゃくちゃ、もうなんかもう、まさにハムレットみたいな。
いや、そう。
なりますもんね。あそこの演技めちゃくちゃ、お、すっげーと思いましたけどね。
うん、
本当に、
うんそう。本質を掴み取るって、その人なりの人生経験を踏まえて掴み取るしかなくてっていう。
そう、そうですね。そうそうそう。うん。それはめちゃくちゃそうだなって思いますね。
うんうんうん。だから、どう噛み砕くどう飲み込んでいくかっていう過程なんだなっていうのをその時に思いましたし、うん、結局それって、それをすることで自分の内側にあったものが初めて見えるっていうことじゃないですか。
うん、うん、うん、うん、そうですね。うん。
うん。そう。だから、演じるって、一見すると自分じゃない顔を被る。
うん。
ぽく見えるんですよ。
そうですね、うん。
そう。それこそこの人演じてるからね、みたいな日常会話で言うときって、その人の本質じゃない部分を見せてるからねっていうような意味合いで言うことの方が多いじゃないですか。
うん、うん、うん。はい。そうですね。
ただ、本当の意味で、役者として演じるっていう、その役割というかロールを立ったときに、 逆に自分本人が出てきちゃうというか、
うん、
本人の本質みたいなものがそこでこう炙り出されてくるんだっていう、うん、でそれを多分自分自身もおそらく予想ができないように出てくるっていうところが多分演技の面白さ、演劇の面白さなんだなっていうことを、なんかこれを見ててすごい思って、
うん、
いやー学生の頃演劇部とか入っとけよかったなってすげえ思いました
ちょっとそれはなんかわかりますね。僕演技って面白いのかなみたいな、なんかこうやってなんか自分じゃないものになりきってるようでめちゃくちゃ自分も出てきて、
うん、
その過程で知らない人のことも想像ができるようになっていくみたいな感覚が、なんかもう体験としてすごい豊かっすよねっていう。
そうですよね。で、多分演技以外でこういう体験ってあんまりないじゃないですか。多分。
うん、ないね。うん。
なんか本当特有のものですよね。
うん。本当にそれはそうですね。別になんか役者になって生計を立てようとか言ってゼロなんですけど、
うん、
なんか、何か演技をしてみたいみたいな気持ちでちょっとなりますよね。
そうそうそう。
うん、
だからなんか、なかなか演劇、ってか役者を一回やるとやめられなくなるぞみたいなのも結構、話としては聞くんですけど、なんかその、
はいはい、
のめり込んじゃうようなものがあるんだろうなっていうのは、
うん、
なんか本作見ててすごい思ったというか、なんか本当彼らが羨ましかった。
うん、そうなんですよね。いやもう、基本、ずっと彼らワクワクしてるじゃないですか、やっぱり。
そう。そうなんですよ。
いやもう、こないだの劇めっちゃが、お、あそこの劇よかったな、みたいな話しながら、うんうんうん、じゃあ次どうするよ、みたいなのを、なんかそういう危機としてやっぱやってるじゃないですか。
うんうんうん、
で、やっぱその習慣されてて、
うん、
まあなかなかその、というかもうそもそも習慣されて、その場、環境もすごい大変ですし、うん、まあそもそもちょっと、彼らに置かれてるその社会的背景とかっていうのもちょっとあまりもうちょっと習慣とか刑務所を使ったある種奴隷構造みたいなのが平気で実ははびこってるみたいなのもまあちょっと聞いたことあるので、そういったことを考えると余計ちょっと辛いことではあるんですけど、その中でも彼らめちゃくちゃ生き生きしてて、なんかもうずっと輝いてたなっていうふうには本当思いましたよね、
うん、そうなんですよね。うん、だから、なんていうかな、まあ、これがしっかりその、まあ、構成っていう言い方が、なんか正しいのかっていうのは何とも言えないんですけど、
うん
うん、でも、このプログラムを通じて、自己を見つめ直す、うん、あるいは他者との向き合い方を考えるっていうのは、なんか、確かに、その、遠回りのようで一番近道なことをやってる、
うん、
し、ある意味その彼らって外の世界、要はここに来る前の世界だと多分何かを演じてた人でもあるわけですよ。
うんうんうんうんうん。
それはさっき言った自分の本質じゃない部分を表に出すって形の演技をしてた人たちっていう。
ああ、なあ、そうそうだかもしれない。そうですね。うん。
だからこの心身のプログラムを通じて彼らは自分の本質を出す側の演技の方にスイッチを切り替えられるようになる。っていうことなんだなって思って、
うん、うんうんうん、そうですね。いやもうだからちょっとそのお互いのその弱みを見せ合うみたいな場面っていうのは、
うん、
めちゃくちゃなんか大事だなっていうか、なんかもうやっぱりなんかもう大井さんが特にこうケアの文脈とかでなんか話されてるようなことが目の前で本当にこうスクリーンに広がってるみたいな感じで、そういう場ってなかなかないよなってやっぱ思っちゃうので、本当あの試みも素晴らしいし、いやそこに集う人たちも本当に素敵な人たちばかりだなっていうふうにすごい思いましたね。
うん、でもちろん何かの罪を犯してるわけですけど、
うん、まあ、ですけど、
うん、
まあただね、罪を犯した人は永遠にそのままなのかっていうと、そういうわけではないっていう、そういうやっぱレッテル貼りみたいなのをやっぱめちゃくちゃちゃんと回避してるじゃないですか、
うん、奥さんって
、うんうんうん、まずそういう取り組みがあるよっていうのも、そういう一環だし、
うん、
まあ、彼らの背景っていうのをほとんど描かないとかっていうところもそうだし、とか、あと、これパンフレットって買いました？ちなみに。
パンフレットね、僕ちょ夜の回だったんで、買えなかったんですよ。
いや、なんかすごかったんですけど、パンフレットの。なんか最初の方に、なんかその、プロダクションノートのなんか抜粋みたいな感じで、言葉遣いの手引きみたいなのがあって、
はいはいはい、
なんかこう、 まずその使うべき言葉としては、その司法制度との関係よりも、まずはその人が大事っていう理念のもと、
うん、
犯罪者とか、
うん、
従犯者とか、仮出所者とか、前科持ちとかっていう言葉は使わないみたいなのを徹底してたみたいなの
か。うん、まあまあ、確かに出てこなかったですね。
そう。あくまで、収監者とか、
うん、
まあ、有罪となった人とか、
うんうんうんうん、
収監されている人、されてた人みたいな。そういったのを、いうふうに、まあ、お互いのことを言い合うようにしようみたいなことを書いてあったりとかして、でも確かにそうだよなっていう。
うんうんうん、
その人がまずどうだったかよりも、まず今目の前にそこにいる人のことを考えたら、そういうことがすごく大事だなって思いますし、
うんうん、
で、なんか避けるべき質問みたいなのもあって、なんか何をして刑務所に入ったんですかとか、
あ、うんうんうん、
なんかそういう刑期何年でしたかみたいなとか、
うんうんうん、
そういうのは聞かないみたいな。
うんうんうん、
そう。なんかもうそこでもう司法制度との、と自分とのそのつながりみたいなので、うん、あ、じゃあこの人はもうダメな人なんだ、みたいなのを回避するというか、
うん、
そういうことじゃなくて目の前の人のことを見ようよ、みたいなのがすごい徹底されてるみたいなのが、作り方からして書いてて、ちょっとそれ、もう開いて1ページ目にそれが書いてるんで、
なるほどね。
すごいなって思ったんですけど。
うん。そうですね。なるほどな。いやでも確かに、言葉の使い方一つで、その人の見、まあ、なんだろう、見え方って全然違うなと思うんですよね、うん。
そう。そうなんですよね。
なるほどな。
で、しかも、まあ、劇中のその、コールマン・ドミンゴが演じた役って、
うん、
まあ、その、冤罪で捕まってしまってて、それの再審請求をしてるみたいな人だったじゃないですか。
そうですね。だから G は、習慣はされてるけど罪を犯したわけではないっていう。
そうなんですよね、うん。でも現にやっぱそういう人たくさんいるんですよね。
うん。
その、今回その役者として出てる方々の中にも習慣されて、まあ、釈放された。で、そっか何年か後にその罪冤罪でしたみたいなのが分かりました。
ああ、そうなんです
ね。が認定されたとかっていうのとかも聞いて、何それって話じゃないですか。
うんうんうん。
その時間何だったんだよみたいな感じにもすごいなりますし。
うん。
だから、なんか本当にその習慣されてるから、じゃあこの人はダメな人なんだ、みたいなとかっていうのが、まずちょっと、そういう見方してたら多分、一向に良くならないよねっていう社会そのものが、うん、っていうのが本当になんか、この映画から、より本当に鮮明なメッセージで浮かび上がってくるなっていうのは本当に思いますね。
確かに。そうか。いや、結構そこって、むしろ、あんまり描かないなとも思ったんですよね。
ああ。
うん。もうちょっと、それこそ G の無実な罪の内容とか、なぜ無実なのかとかを、うん、はっきり示すのかしらとか思ってたんですよ。
ああ、そっかそっか、そうですね。確かに、そう
です
ね。
でもそこって描かないじゃないですか。うん、だから、ともすれば、G は本当に何かをやったかもしれないし、やってないかもしれないっていうバランスに見える。
ああ、なるほどな。確かに映画だけ見たらそうか。なんか、そうですね。僕多分あれですね。ネットフリックスのドキュメンタリーで、サーティーンスってあるのわかります？
いや、わかんない、サーティーンス。
その憲法改正第13条
っていう。はいはいはいはい、はい、
その黒人のその差別の、
うん、
その黒人差別が撤廃された後も、
うん、
実は法律の憲法の抜け穴を使ってそういった奴隷制度的なものが出来上がってるよねみたいなのがを描いてる話で、ものにそこ刑務所の話が出てくるんですよね。
うんうんうん、
でそこでその黒人も貧困層にいる黒人がどんどん収容所に入れられてしまって、
はいはいはい、
で、刑務所って基本民間の経営なとこが多いので、
うん。アメリカは特にそうですよね。
そう。で、人が入れば入るほど刑務所は潤うみたいな、
うん、
ビジネスの中で動いてるみたいなのって結構おぞましいことになってるとか。
うん、地獄みたいな仕組みですよね、あれ、ほんとね。
そうなんですよ。うん、みたいなのを、まあ、ちょっと前提としてなんか一回見たことがあったので。
なるほど。そっかそっか。
ちょっとその背景を知った上で見ると多分そんなことかなっていうのをちょっと思ったっていうのはありますね。
なるほどな。いや、だから多分、まあ、だからアメリカではそうだよねっていうコンセンサスが取れてるからなのか、一昔前なら多分そのことをより注目して描いたような気がするんですよね、
うんうん
うん、多分。
そうですね、
うん。うん。ただ今回ってそういうバランスではない。だからそこはあくまでテイストとしてはあるんだけど、
うん、
物語はとはいえ、どう、その、なんていうかね、人がその中で、 まあ、構成というよりも、なんだろう。自己開示して、お互いを、自分を含めて癒し合うかというか、っていう過程の方にメインが置かれている、ような気がして。だから、そこがテイストとして外側にあることによって、より多分深みは出てるなと思うんですよ。そんな地獄みたいな状況だからこそ。うん、
そうですね。
うん、
確かに、それはそうですね、うん。
うん。なるほど。でも、そっか。あんまりその視点なかったんで、だから、普通に罪を犯してるのかしらって思って見てたんですけど、言われてみたら、そっか、その視点、しっかりあるなっていう。
そうなんですね。だから、収容所っていうか、あの、収監所っていうか、刑務所って、なんか、あの、アメリカの場合、有罪じゃない人もいっぱいそこにいたりするので、あの、裁判待ちとか。
なるほどな。そっか、そっか。
なので、なんか、一概に、なんというか、悪いことをした人、みたいな、くくり方をしてしまうと、こぼれるものが実はあるみたいなのは、
本当ですね。
ちょっとあるっていうのがあったので、まあ、ちょっとそれのことをちょっと思い浮かべては見てたっていうのは、僕の中でありますね、心身のこと。
なるほどな。それはちょっと、なんか見逃したとこかもしれないです。うん。
でもまあ、それを、その背景っていうのを知らなかったとしても、確かにそもそもやっぱり、彼らが何をしてきたのかみたいなって、別にめっちゃそんな深く描いてるわけではないので、だから本当に大石さんのおっしゃる通り、その自己開示どれだけしてそっからお互い繋いでいられるのかっていう部分の話として、それがなんというか自分の中にある何かを取り戻そうとしている人たちの必死さというか輝きみたいなのが、にめちゃくちゃこう意識を向けた映画になってるっていうのは、それはそれでそうだなというふうに思います。
そうですね。いやもうまず、まあ、当たり前ですけど、G を演じたドミンゴの演技はまあ。
いや、そうっすよね。いや、本物じゃんって感じしましたよね。あの。
そう。
いや、すごいんですよね。今回はその役者として、うん、プロパーの役者として出てる人って、まあそのコールマン・ドミンゴもだし、
うん、
あと演劇プログラムの先生もそうじゃないですか。
そうですね、
先生。コール・レイシーじゃないですか。
そうですね。
もうまんま、サウンドオブメタルみたいな時と、ほぼなんか、風格は同じですが、みたいな説得力がありましたけど、
うん、そうそう。うんう
んうん、なんなんですかね、あの凄みというか、
うん、
溶け込み方。ちょっと、うん、あれはすごいなって思いましたよね。
そうなんですよね。まあ、でしかもまあ、それこそ本当に、その、マクリンとか、まあ、当事者キャスティングの人たちが畳張るぐらいというか、しっかり並ぶような演技をしてることももちろんすごいんですけど、
う
ん
そう。
それも、それにさらにこう、被さるように物語に深みを出してるっていうか。
うん。そうですよね。すごいですよね。いやー。特にやっぱちょっとあの、大江さんもね、お話しされてましたけど、うん、あの、もう、自分の弱いところをめちゃくちゃもう、ダメな形でぶちまけちゃうシーンあるじゃないですか。
あ、そう、苦しかったっすね、あそこね。
そこね。ちょっと辛かったっすね、あれは、本当に、うん。
そう、あれ多分、確かに当事者の人には絶対に、やらされたらあまりにも濃すぎるというか。めちゃくちゃハードというか、カロリー高い役だと思うんですよね、あそこ。うん、
そうっすね。高いし、彼が置かれた状況とかも思うと、
うんうん、
なんかそうした、ぶちまけたくなってしまう気持ちもすごくわかるというか。
いやー、うまくいかないことって全く関係なく連なるよなっていう。
そう、もう、すべてが無意味に思えてくるみたいな。
うん。
もう、本当にやっぱその、舞台演技のプログラムで、そのなんか、これが何のためになるんだよ、みたいな風に言われがちというか。で、多分で、やってる本人たちも、これ何のためになるか分かんないみたいなものは多分あると思うんですよね。
まあ、そうっすよ。だけど自分を自己開示であれば自分の中でこう内省的に見つめるという意味での演技はいいんだけど、結局それがお客さんに届けるためのものってなった時に。
うん。何なんのみたいなというか、なんか別にね、お薬飲んで風邪が治りましたみたいなことにはならないわけじゃないですか。
ならないですね。
うん。けどそのプロセスが、すごくやっぱ大切なことでは絶対あるのも確かではあってみたいな。それやっぱ信じられるかっていうと、やっぱそこのせめぎ合いは多分めちゃくちゃあるよなと思って。だから本当やっぱあの辺の場面見ながら、こう、 よく映画とかで見る男子会とかのセラピーとか、
ああ、はいはい。
ああいうのとかも、ある種、何のためになるんだろうみたいな気持ちに なっちゃって、挫折しちゃうみたいな人も、たくさんの場ではいるだろうな、とかも思ったりもするし、
うんうん、
なんか本当に、人間っていとも簡単にこう折れちゃうよなっていうのも、すごい思いましたね、あれは。
そうなんですよね。でも、ある意味、傷つけられるほど信頼してるってことでもあるのかな。
うんうんうん、
まあ、すごく良い方にとればですけどね。
まあ、そうですね、う
ん。あれで誰も拾ってくれなかったら本当に終わっちゃうと思うんですけど。
そうですね。もう、知らねえよって言って、破門じゃないですけど、うん、なんかはぶられるだけになっちゃうと思うんですけど。まあ、やっぱそれだけやっぱ彼は、ね、信頼感を積み上げてきたと思うので、うん、その、あの、プログラムに命もかけて、命というかなんか情熱も注いできてるっていうのもみんな知ってるからこそだとは思うんですけどね、もちろんね。
いや、だからあれす、もうだから、マクリーンの方が仮釈放を取ったぜっていうタイミングと被るじゃないですか。
うん、もうあそこね、辛いなーっていうか。
そう。あの窓のシーンちょっと見てらんなくて。
そうっすよね、ほんとね。もうほんとにもう。辛かったな、あれは。本当に。うん、
だその手前まで G がね、その窓の外に手伸ばしてるんですよね。
うん、そう。やっぱね、それは出たいじゃないですか。
うん、そう。もちろんこの演劇には、すごく情熱も尽くしてるし、仲間のこともすごい、うん、多分信頼してる人だと思うんですけど、うん、とはいえやっぱり外に出たいっていう気持ちもあってっていう、中で、うんしかもここまで用意したのにっていう背景もあるんだろうなっていうのもしっかり描きつつ。
そうなんですよね。すごい分厚い封筒返されるじゃないですか。
いや、しかもなんか数分間の面接の後にね。
そう。なんかもうあれってもう本当にいろんなその書類とか書いたもの全部ああやって返されるわけなので、もうちょっとあれ、辛いですよね。なんか、その、
うんうんうん、
最初なんだろうって思ったんですけど、あの封筒と思って。あ、今までこう、積み上げて、こう、お願いしますって言ってきたもん、全部ああやって返してくるんだ、あいつらって思って。
そうっすよね。だから、言ってましたもんね、その、マクリンに、いや、手紙は書くんだよ、つって。何回も何回も手紙は書くんだよって言ったものが、あそこにボンって返ってきてるわけですからね。うん、
そう。お前のそれ意味なかったよ、みたいな。っていうのを、まあ、突きつけられる瞬間というか、そうですよね。本当に、もう何、もう、すがれてるようですがれてないものに我々はすがっているみたいな、ことじゃないですか、やっぱり。もうそこがもう、なんというか、そこがもう、ふとした瞬間にポキッと折れちゃうみたいなのは、もうちょっと、辛かったですね、あれは。うん、
いや、本当に社会の残酷さを、
うん、
だからまあ、ある意味この映画、その言い方難しいけど、優しい映画って呼ばれてる映画の一部だと思うんですよ。
うん。
とはいえ、しっかり残酷さもそこで見せてくるやんと思って。
うん。
まあ、もちろん刑務所だし、そうなんだけどさっていう。
そうですね。
なんかそこがやっぱこの映画のバランス取りのうまさというか、しっかり苦いところも出すぞっていう。
うん。
まあ、それはもちろんこの題材を扱うからには、誠実にそこまで取り組むけどもっていう感じだと思うんですけどね。うん。
そうですね。
うん。
いやー、でも本当にちょっと、でもこういったプログラムってでも、あんまりでも、行われてないっぽいじゃないですか、どうやら。
日本では、まだまだ全然。
っていう、いうことですし、なんかアメリカでも3カ所ぐらいとかって聞いたので、
あ、演劇、そっか。いや、なんかアメリカって割と、その、まあ、演劇のプログラムはわかんないけど、台湾のプログラムはよくある。っていうのは、あの、プリズンサークルの時に、話を聞いたんですけど。
はいはいはい。そうなのか。ああ、てかちなみに、あれですよ。パンフレット、それこそ、プリズンサークルの監督さんのコラムがありますよ。
ああ、坂上香織監督の。
そうです。
はいはいはい。まあそうですよね。
ありますよ。なんか、それが確かあの、アメリカの元週刊誌と一緒に心身を見た話みたいな。
おー、ほー、なるほど。
っていうのは書いてあって、ああ、そうなんだと思いながら見てましたけど。
うんうんうん。
面白かったです。
いや、そう、だから国内、だからアメリカですら、まあ、例えば演劇とか、その、よりこう、なんていうかな、派生的なプログラムはあまりなく、うん、まあ多分、自己内省的なプログラムの方がよりメインで扱われてるんでしょうけど、
うんうんうん、
それが日本国になるとよりないっていう。
っていうことですもんね。
そうそうそう。で、だから、 それで、なんていうかな、片思い世界のあの犯罪者描写になるわけですよ。だから、まあ、元犯罪者というか。
なんかね。そう、そうですね。うん。
うん、
なんか、そこもやっぱ本当、良くないよなっていう、描写の一つでしたけど、
うん、
その片思い世界においても。
うんうんうん。
なんかやっぱり、その、刑務所入って、なんか、はい、それまでよ、みたいな感じになってしまってるのは本当にあんま良くないよな、っていうか。
うん。
とりあえずね、なんかゲームショーの中で仕事というか手に職をつけるみたいなことまではなんかできますけど、なんか、中でいろいろ物作ったりとか、みたいな、携われてとかってありますけど、それだけで本当に公正って果たされるのかな、公正というか、なるのかな、みたいなのとかはちょっとやっぱ考えさせられますよね。やっぱり。
だからまあ、前回もちょっと話したけど、坂本雄二割と、そういう描写書きがちなんですけど。ただそれって、現実問題、日本の刑務所というか、
うん、
まあ、受刑者の皆様に対して行われることっていうところに、うん、そもそも公正っていう意図があまりにも少なすぎるっていうことなんじゃないのっていう気も、ちょっとしてて。
そうですね。ちょっとそれは本当に、ちょっと今回の心身を見ながらはちょっとそれは思いましたね、やっぱり、
うん。だからやっぱりそこは、なんていうかな、公正とは何なのかってことをもっと考えた方がいいし、で、難しいのは、つまりそこにプログラムを作るって、まあ、今回もそれこそ、うん、支援者の前で演じるっていうシーンが。
ありましたね。
ありましたけど。
ありましたね。
日本の場合それが公的に行われてることが、まあメインだったりするっていうところもあって、うん、そうですね、はい、税金をそこに注ぐっていうとすごい反発がやっぱり来るんですよね。
うん。うん。そうですね。そこい、めちゃくちゃありますよね。
うん。で、そこの社会としてどう受け入れていくかっていうのは、なんか僕らがもう考えなきゃいけない問題なのかなっていうのは、
うん、
そうですね、すごい、本作見ても思いましたね。プリズンサークルを見た時にすごい考えたことでは、あって、
うん、
まあ、それはもともと、うん、そもそも人間は構成しうるっていう可能性を信じれるかどうか、なんだろうなっていう。
うん、そうですね、
うん。だから、片思い世界でもやってる人はぜひ心身も見てくださいっていう。
まさかの連続してこう、ここで見てくださいみたいになると思わなかったんですけど、まあまあまあ、でもちょっとやっぱ、心身を見てちょっと、その構成というかその、
うん、
みたいなのとかはめちゃくちゃと考えたくはやっぱなりますよね、本当に。
うんうんうんうん、それってもう、もっと大きく言えば人間は変われるのかっていう問いでもある。
うん、そう。なんかそこをなんか、初めから信じないっていうのはちょっと残酷じゃないかな、みたいな、
うん。
全員が全員変われるわけではないかもしれないけど、なんか、一元全員変われませんに傾いちゃうのはどうかな、みたいな。
そうなんですよ。
っていう風な気持ちにはすごいやっぱなりますけどね。
うん。まあ、まあ本当、なんていうんですかね。悪人も悪人ゆえの理由があるよみたいなことは、ここ最近、邦画とか、あとアニメーションでもだいぶ描かれるようにはなりましたし、うん、まあそれが、だからいいのかって話でもちょっとあるんですけど。
うん。まあそうですね。
ただ、それを描いた上で、その、まあ悪とされてしまう人というか、まあ社会にとって何かこう、悪いと言われてることをしてしまった人が変われる、変わりうる、うん。あるいはそれは人間すべてそもそも生来的に持ってるものではなくて、いつの時代でも変わっていけるっていうことをどのぐらい信じられるのかっていうことで、うん、なんか最近はというか、ここ最近のなんか風潮はよりそれが変わらないよねっていう感じになってきてるような気がちょっとしていて、
うんうん、その空気感僕もわかりますね、なんか、うん。
で、自分もちょっと思っちゃうことありますね、自分自身のその、何か悪い癖というか、やっちゃったなって時に、うんうん、いやでももう、もう変わるの無理だしなって思ってる自分もちょっといる。てか変わることのしんどさを、しんどさというか、その、なんて言うんでしょうね。変化を、もうしないでおこう、そっちの方が楽だからみたいな。そこに、ちょっと過剰に行き過ぎてるかもなって、本作見てると思って、自分自身の心的にも、社会のその空気感的にも。なんかもっと、人の、なんていうかな、可塑性というか、変わり得る可能性みたいなものを信じてもいいのかもしれないなっていうのを結構素直に見てて思いましたね。
いや、そうですね。本当そうですね。
うん。 意外と自分で自分に課してるだけかもなっていう。
そうですね。なんか、それはあるかもな、ちょっとどこか諦めちゃってるじゃないですけど、
うん、
そういうのはちょっとやっぱり自分の中にもまあ、全くないというわけではもちろんないので、けどやっぱちょっと信じれるような自分でもありたいよなっていうのはやっぱりありますよね。うん。
うん、
で社会もそうあってほしいなとも思いますし。
そう。で、それを多分達成するためにはまさに本作であったように弱さを開示でき、自分で開示して自分で自認してっていうことをしないと、多分、
うん。できないんです
よ
ね。
できないんですよ。それがしんどいんですけどね。
ねえ。そうねえ。そう。やっぱどこかこう、自分の中でこう、自分のこう感情とか思いとかを外に伝えられてるかみたいな自信ってあんま別に僕ないので、
実は。うん。
うん、だからこそああいうこう、弱音を見せ合うみたいな場とかを、まあ映画とかで見ると本当にやっぱちょっと印象にすごい残るというか、本当に素敵だな、ことだなってやっぱ思うっていうのはすごいやっぱありますよね。
どうすればできるようになれると思います、
ね、そうですね。いやまあ、ここでもうち、なんか出してるっちゃ出してるっていうのもあるんですけど、
まあ。映画という媒体をこううまく使ってというか。
そうそうそう。場を使って出してはいるんですけど、
うんうんうん、
自分のそういう不安とかを、この映画をから同じこと感じましたみたいなのを出してはいるんですけどね。それがこう、じゃあ、なんでしょうね。なんかでも全部出せばいいってもんじゃないからなっていうのはやっぱあるじゃないですか。
わかりますわかります。もちろん彼らも全部出してるわけでもないしってい
う。そうそうそう。なんかそこの、なんだろうな、線引けなさというか、
うん、
うん。出してるんだけど、なんか出せてないような気もするみたいなのを多分ずっと不安として抱えながら多分生きていくものなんだろうなと思うんですけど、そこが難しいよなと思って。うん、
そうなんだよな。いや、結局その弱さを出そうとしたら弱さを出す演技をしてるっていう、時ってめちゃくちゃあるじゃないですか。あの、例えばですけど、なんだろう、会社の研修とかでそういうことをやってみましょうみたいな時って、あれ演じてるじゃないですか。
もう会社のそれは絶対演じますね。
絶対演じるじゃないですか。
絶対演じますね、
そう。でもまあ、やってることとしては多分そういうことだと思うんですよ。
まあ、やりたいこととしてはそうですよね。
そう、うん。会社側の意図としてはそうというか。
ね。
うん。
だからって会社の場でやるかっていうと絶対やりたくないじゃないですかっていう。そう。
会社の場では結局仮面被っちゃうあたりが自分の多分限界なんですよね。今の。
そう。うん。絶対出さないですね、みたいな、
うん、
気持ちになりますね、その場だと。
そう。もちろんそこにいる人たちは全員信頼してないとかっていう、そういうわけじゃないんですけど、まあまさにその、ペルソナというか、文人というか、
うん、
社会人としての自分であろうとしちゃう圧が強すぎて。
ああ、そうそうそうですね、うん。
あるいは、あの、自分のそこで身をさらけ出せるほど、なんていうかな、プライドが許さないというか、それを。
なあ、そうっすね。プライドもあるなあ、とか、うん。本当に、ビジネスパーソンとして、的な。
そうそうそう。
ところは、めちゃくちゃありますよね。
いやそう、それって、どう、ね。だからそれがあればあるほど、さっき言ったように社会は生きづらくなっていくわけですけど。
そうなんですよね。うん、本当はそういう場でも言えるっていうのが本当はいいんだろうけど。
そうなんですよ。でもね、できないじゃないですか。だから俺もできないって言っちゃダメなんだろうな。でも。
そうなんですよね。そうなん
です
ね。
でもできないじゃないですか。
できないじゃないですかって言っちゃうんだよね。そう。
思っちゃうんですよ、そうやって、ね。なんか防御体制に入っちゃうんですよ、そこの段階。だから、本当に一番最初のマクリーンの態度みたいな感じになっちゃうんですよ。
なっちゃう、なっちゃう。まあ、そうなんだよな。まあ、まあそうね。まあ、
そう。
会社のそういう場面以外でどこか何かその自分のことをもっとオープンにできるみたいな場がまあみんなそれぞれにあるとかならまだそれはいいのかなとは思うんだけど、
うん、
なんかそういうののなんかそういうのが一個一個積み重なってそれが大きくなれば良いなっていうか
まあ、うん、そうっすね
まあそれがまとまるとってまあかなり難しいことですけど
いやそうてかそう、まさにそれやっちゃうと、その、あの、心の旅、あの、うん、リアルペインのベンジーみたいになっちゃうんで、やりすぎちゃうからね。
そうね。そうね。
それでしんどいっていう。
そうなんよな。いや、まあ、そう、そう、そうね。いや、だから、 なんかでも、すごくなんか自分の言いたいことを言ってくれてるポッドキャストとかあるじゃないですか。
ありますよ。はいはいはいはい。
なんかそういうのが、もっと大きくなればいいのに、みたいなのは思うときは、なんか。
確かにね。
そう。うわ、わかるこの感覚みたいなのを聞いて、うん、それがもっと、全員がそうだみたいなコンセンサスがもっと取れるようになればいいのにみたいなのはすごい思います。
ああ、みんな本音ではこう思ってるよねのコンセンサスがなんとなくこう、
うん。
取れてて、でもまあ、マヤさんも社会人なんで今はロールを演じてますよ、もまでも含めてこう。
そうそうそうそう。ロールは、まあ、演じるんだけど、まあ、その本音というか、もうちょっとこの辺、うん、なんか、いやーって思ってることとかが、こう、みんなの共通として取れてるみたいなのが、まあ、まあまあそこ限界かなっていうか、うん、今の。
そうですね。いや、だから、すごい気になってたのが、彼らって、その、
うん、
心身の刑務所を出た時に、
うん、
出た世界でどうしていくんだろうって思ったりもして、どうやって生きていくんだろうって思ったりもして、まあ、それこそもう本当に現在進行形で彼らが多分向き合い合ってることなんだろうなって思うんですけど、
う
ん、
そうですね、うん、まあ、それはぜひパンフレット買っていただいた方がいい
かなと思
う
んですけ
ども、あの、今こういうことやってますとかっていうのも書いてたりするので、うん
う
ん、
そう、それこそだって、ここの演劇の場って、
うん、
社会では多分開示できないレベルで開示をする場所かなっていう気がして、
う
ん、まあそれは僕らで言うと、
そうです
ね、それこそこのラジオであったりとか、あるいは友達との会話であったりとかがまさにその場所を足り得るのかもしれないですけどね。
うん、うん、うん。
うん。なんか、それ、まあやっぱ、それがあることを知ってるっていうだけで、まあ、社会に戻っていけるっていうことはあるかもしれないな。
うん、
うん。
そうですね。うん。まあ、さっきもちょっと言ったように、本当に、会社、社会人としてのペルソナと本音がさらけ出せる別が、
うん、
まあ、別々にあるみたいな状態なのかなっていうのはやっぱ思いますけどね。うん。
いや、なるほどな。
なるほどな。すごい、途中から心身の話してたからよくわかんなくなっちゃいましたけど。
本当ですね。
うん、まあ、でも、すごい通ずること話してたような気がするんですけど、うん、まあまあ、ねえ。いやでも本当不思議な感じだったな。
いやそうなんです、うん、だから不思議な映画というかめちゃくちゃ感動するとかではないんですけど。
ないな、うん、そうですね、感動、素直に感動作みたいなとはちょっと違う、
そうそうそうそう、
意味で感動してるっていう感じはすごいしましたけどね。
そうなんですよ、うん、なんかあすげえもんは見たなっていう感じというか、
うん、
うん、まあ、本当のものが映ってるって言い方をすればいいのかな。
まあ、確かにそれはめちゃくちゃ本物感というかは間違いなくそこにあったなって思いますし、
うん、私なんて言うんでしょうね、そのさっきプロセスって最初にマリオさんおっしゃってましたけど、
はい、
その人が変わっていく姿というか、まあ、
うん、
変わってきたものを多分もう一度演じてくれてると思うんですけど、
うん、そうですね、
うん、なんかその過程がどうあるのかっていうのを本当につぶさに見せてくれる。
うん。そうです。いや、こんな映画なかなかないわっていう。
ないと思います。本当変わったバランスのというか、うん、ちょっと実験的と言ってもいいぐらいの
作品ですよね。本当に。うん、ちょっとこれは今年結構印象に残る映画になる、一本になるわっていう、ふは思いましたけどね。
そうっすね。これ見れてよかったなっていう感じですね、
うん、
本当に。
ねえ。
うん、めっちゃ楽しい映画だよって進めるわけではないですけど、でも見たらいいよとは言いたいというか
。そうっすね。
そんな感じですよね。
ね、泣けるよとか感動作だよみたいなじゃないけど、
うん、
めちゃくちゃいろいろ考えて感動してほしいみたいな。
うん。
なんですよね、本当に。いや、もう最後の終わり方とかもいいじゃないですか。窓越しの二つの塔が立ってるとことかも、二人のことじゃんみたいな感じがすごいしましたし、もう。気が利いてますやんっていう、そういうところでもね、みたいな。
そうなんですよね。そこもなんかいいというか、意外と映画的演出もしっかりあったりしてね。
そうそうしてるんですよね。そうそう。やっぱなんかね、ほんと、その窓を見るシーンとかもだし、うん、やっぱこう、なんか隙間から何か見るみたいなしね。
はいはい
はい、まあ、あの、隣でね、喋ってた人が亡くなってみたいな話とかもちょっとかなり来るものありましたけど、うん、あれも。
そうですよね。しかも、ちょうど、その、G が仮出所というか、釈放されるタイミングで、隣に新しく人が入ってるっていうね、うん。
ああ、そうそうそうそうそう。
あそこもチラッと映るんですけど、おおってなるじゃないですか。
ねえ。
うん。
なんかね。いやー、そうなんですよね。もうちょっといろいろね、思うとこありですよね。なんかね、言葉にするのが難しいんですけど。
いやそう。そういうのあんまり語りすぎずにさらっと見せるから、この映画。
そうなんですよね。そこがやっぱ、なんか、いい映画だなーっていうふうに思いますけど。うん。
いやー、いや、ほんと。いい映画を見たなって感じです。マジで。
ねえ、本当ですね。
うん。
はい。では、ちょっとそろそろ、
はい。
締めましょうか。
な感じですかね。はい。
はい。なんかもう喋り、ここ喋っときたいとか他ないさそうであれば。
大丈夫だと思います。はい。
大丈夫そうですかね。はい。あと、パンフレットの話何回か出しましたけど、はい、パンフレットおすすめっすっていう感
じで。映画、を見てなくても明日には東宝シネマで買いに行きますわ
。あ、もうぜひ買っていただいた方がいいかなっていうのと、あと、あの、ネットフリックスのその僕が言ったドキュメンタリーもおすすめですね。
はいはいはい、確かに確かに。それはちょっと見てみたいですね。うん、
ちょっとまた、この、彼らが置かれてる背景みたいなのをすごい描いてる話だと思うので、
うんうんうんうん、
あとなんとまたこれネットフリックス入ってない方もね、見れるんですよね。実は YouTube でね。
へー。
そう。実は。
ほうほうほう。
ブラックライブスマターの問題がめちゃくちゃ噴出したときに、ネットフリックス側がもう YouTube 全部上げてて。
なるほど。
うん、まあ、それともめちゃくちゃ関係する話なんですけど、
まあ、確かにそうですね。
憲法の話が。
うんうんうん。
なので、もうそれ、普通に YouTube で、
うん、
ネットフリックス入ってない人も見れるっていう感じのものなので、字幕もついてるし。
いや、もう、ぜひぜひですね、それは。
それもね、ちょっと見てもらったらいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。はい。
うん、見ます。はい。
うん。はい。じゃあ、そんな感じですかね。
はい。
はい。では、シンシンの話はここまでにしたいかなというふうに思います。はい。では、お知らせになります。映画の話しさすぎれば、次回開催日は、決まり次第お知らせいたします。場所は大阪の南森町週刊曲がり、19時オープン、23時クローズです。またこの番組ではお便りを募集しています。番組全体やトークテーマ作品へ向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、次回テーマは X およびインスタグラムにて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎるラジオ第208回シンシンの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。